真夜中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、真夜中の言霊映画トライアングル始まりました。シーズン2です。今回も
はい、
はい、公開収録ということで、
はい、
お届け、誰もいません、
誰もいないですけれどもはい、今日もお届けしたいんですけれども、今日はですね、
はい、
いいニュースがありまして、
はい、そうなんですよね。
この片山大輔さんが言うんだ。
そりゃそうです。
いいでしょう、もう言ってこう。
いいですよ、いいですけど、そんな、まあ、
実は作曲家の、この片山大輔さんが、なんと、NGT48、AKB グループの、
です、
はい、楽曲、
はい、
命をかけろという楽曲の、作曲をされたということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
メジャーデビュー。
どういうことですか、これ、まず。
まあ、いわゆる、まあ、楽曲制作とか、まあ、こういうね、メジャー系ってやっぱコンペなので、まあ、コンペで選ばれたっていうところ
が、すごいですよ。もう、相当な、多分数から、
ですね。
片山さんの曲が。
そうですね。まあ、数は結構あったとは思うんですけど、どこまで、そのね、僕も、どれだけ集められてるかもわからない
とか、そうなんですね。
あるんですけど、もう本当に、
なんかね、ちょっと急に遠いところに、
そうなんですよ、ね。
いやいや、
なんか道であってももうなんか
誰ですか、
こちらさんですか。
もう来週からちょっと僕とつゆきさんだけのポッドキャスト。
いやいや、一番嫌なやつです、ね。
まあまあ片山さんそんな人。
そうですね。そんな、まあちょっと。ね、初めて印税が入ったらちょっと怒ってもらいたいですね。
いや本当に無利子で貸してください。はい、
もう無理もうそれはもう、
はい、ただね、本当に今ねサブスクとかでも聞けるので、
そうですね、
ぜひ、はい、皆さん NGT48 と命をかけろで検索していただいたら、聞けますので、
片山さんのねギターソロが、
あ、もうギターとかも
そのまま使われてる、
これは熱いね。
ありがとうござい
ます。本当はね、ちょっとこの言霊で流したいぐらい、
いや流した
いちょっと権利的な問題も
ですね、
多分あるんじゃないですか。ちょっと僕の手から全て離れてるけど、もうわからないんで、
ですね、
はい。皆さんよかったらぜひ聞いていただきたいな。
聞いてください。
はい、ありがとうございます。すいません、まさかその言っていただ
い
て。
いえいえ、もうこれも決めてましたから。
絶対言わないといけないっていうこと
で。もう完全に忘れてましたからね。切り離しました。
いえいえ、おめでとうございます。はい。ということで、今回はですね、前回ちょっと公約させていただいた通り、タランティーノ作品、今回、8月の11日からですね。そうですね。タランティーノ監督の、ドキュメンタリー映画が公開になるということで、ちょっとそれに合わせて、今までの、タランティーノの、監督作を振り返りつつ、もうちょっと皆さんの、熱いタランティーノの愛を語っていただきたいなという感じなんですけれども。
偉大ですよね。
そうですね。
すごいですね。
全部面白いでしょ。
ね。
いや、そんな人いない。
いない。
いない。
で全部ヒット してますよね、はい、そこそこ、
はい。
10本でね、もともとこう、終わるということで、ね、まあ次が最後みたいな感じで言われてますけど、
はい。次はもうタイトルしか出てないですよね。
ね、内容も若干出てましたよね、なんか。
映画評論家の女性。
ムービークリティックかなんか。かな、確か。
ね。
決めてたんですかね。
どうなんですかね。ちょっと、もう そっちも気になるんですけれども。
どうします？最後ってほんまに大滑りしたら、ある意味伝説じゃないですかね。それ
何これみたいな。
何これみたいな。それ狙って来るかもしれないですもんね。
わざと。
わざと、伝説を最後本当に。
するそれ。もうプラン9みたいなやつ。
みたいなやつを、もうほんまに持ってくるかもしれないですよ。
どういう、今までのこう前振り。
前振りなんですよ、今までのは。
すごいね、それは。
なんか僕らももう口ポカーンで終わるような。
やってほしい、ね。
ちょっと期待しますよね、そういうのも。
まあね。
ね。
はい。まあまあ、はい、とりあえずちょっと10本目はまだ情報がね、全然、
そうですね。
明らかになってないので、とりあえず今回、今までの過去作を振り返りつつ、10本目の予想もしながら、お届けしたいなと思います。はい。ということで、真夜中の言霊映画トライアングル、スタートでーす。 いやーすごい、やっぱりいいギターですね。
初めて言うたんちゃいます？
違いますね、やっぱり AKB グループの。
違う違う。この曲聴きたくて、自分で聴いてるから。
嘘や。今度ファイル渡します
。本当？
はい、
全然ちょっと違って聞こえるギターの音色みたいな。ちょっと高級感感じですね。
ミーハーすぎますよ。
はい、はい、ということで、はい、いいジングルを聞いた後に、このタランティーノの話をしていきたいなと思うんですけれども、はいはい、まずちょっとタランティーノの半生というか、皆さんも多分知ってることだと思うんですけれども、はい、最初タランティーノはビデオレンタルショップで働いてたということで、もう結構なその映画オタクだったんですよね。
そうです
ね、いろんな映画を見まくって、
はい、
で、そのレンタルショップで働いたとか脚本を書いていて、うん、でこのデビュー作レザボアドックス、
はいはい、
これがもういきなりヒットして、はい、もう一本目からカンヌ行っちゃうという
すごいですよね。
こうね
すごいですよね。いやもうそもそもレザーワードックスのメンツが全然インディーズじゃないんですよ。
う
ん、
全くね。
そうですよね。
ハービーさん。
ハービーサイトル
が。人がだからもうお金を出した
っていうことですよね。脚本読んで、ね、もうこれはすごい。で、タランティーノ自身はもっと小規模で、それこそ2、300万で撮ろうって思ってるけれども、うんうん、その書いてるが読んで出るってなって、で、出資もするみたいな感じになったということですよね。はい、いやー、それもまたすごいんですけれども、うん、まあ、さらにすごいのが、もう2本目の、パルプフィクション、うん。はい。これちょっと来週、詳しく内容の方はやっていきたいなと思うんですけれども、ね、はい、これが、カンヌ国際映画祭で、パルムドール最高賞を受賞ということで、はい、こんな2本目でもなんか、
なんか
頂点、ね、頂点取っちゃったみたいな。うん、感じなんですけれども、まあ以降ずっとこうね、はい、いろんな作品を出していくっていう感じなんですけれども、
はい、
これですね、ちょっとさっきつゆきさんと見てたんですけれども、うん、
はい、
まあ先週ね、ちょっとお二人の好きな作品、まあ片山さんは、
パルプフィクション、
パルプフィクション、
つゆきさんはキルビルだったりとか、はい、まあ、そういう話を聞いてきたんですけれども、うん、サイトで、はい、クエンティン・タラティーノの、まあ、好きな作品ランキングみたいなやつ、はい、この、東京女子映画部さんの今サイトを見てたんですけれども。
そんなのあるんや。
はい。
発表しましょうか。
サイトが、はい、その集計をされてまして、
はい、
これ面白いなと思ったんですけれども、1位が、Once Upon a Time in Hollywood。
あ、でも、僕、はい、パルプも Once Upon も、同率なんですよ。
う
ん、
おぉ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ええー、じゃあ結構そうだったんだ、なんか、記憶が新しいとかそういうわけじゃなくて。
関係なく、
ワンハリが。
ワンハリとパルプは割とマジで同率。
へ
ぇ、正直だから僕、どっちが好きって言われたら、ちょっと答えの難しい。
あ、難しい。
あ、そうか。
でね、2位がキルビルなんですね。
はい。
ボル1、ボル2。
それ入るよ。
はい、2位ですか？
入るよ、そうです。
そこが僕ちょっと意外でした
。いや、意外ですね。
僕が1番キルビルなんです
よ。2位なん
で。で、第3位がパルプフィクション。はい。で、第4位がジャンゴ。
ジャンゴはね。まあ、わかります。
はい、5位、イングロリアスバスターズ。
うん、わかります。
うん、6位、レザボアドックス。
あ、そう、ね。
7位、ジャッキー・ブラウン。
うん、
8位、ヘイトフルエイト。
はい、
うん。
で、9位がデスプルーフ。
はい。デスプルーフ。
デスプルーフ、それダメなんやって。
それ、小学生にアンケート取ったとかじゃないですか。
いやいやいやいや。
本当に？
はい。
い
ろんな方にこれアンケートを
取られてる。あかん、こんなん言ったら炎上のことですわ、今の。今のが。
ちゃんとね、アンケート取っていただいてるデータだと思うんですけども。
すごい。
うん、なんか、人それぞれだなと思うんですけども。でもなんかやっぱ上位はやっぱり、こう、皆さん好きな作品多いかなっていうふうに、多いぐらいまではよく聞く、あれだなと思うんですけれども。どうですか？やっぱり、つゆきさんはもうキルビルが、
そうですね。キルビルは本当に自分のメールアドレスもブラックマンバにしてる。
そこまでやっていくんですか？
はい。
そっか、そうですね。
DVD も、当初普通のやつと、なんかその、特典ついた T シャツだったり、
あ、はいはい。
なんか、服部半蔵の刀のミニチュア、なんかプラモデルみたいな、
はい、
ボックスがあったんですけど、
はい、
結構高い、
はい、
なんか1万、
まあしますよね、
5000ぐらいかな、あれどっちも1も2も買ってますから、
ね、そうなんですね。
うん、まあもう何でもありでしょあの映画。
まあまあ、まあ、確かにアニメあり。
ね、うん、
勘違い日本もあり、
ね、そしてユマサーマンのあの綺麗さってい
うか、はいはい、ああそうですね。
あれがもうズキュンとやられて、うん、何回見たか分かんないしね。はい。
そうですね。
すごいですよね。でもキルビルって、日本であんまりそのキルビルって聞いてもはい、はい、その違和感ないですけど、向こうで言ったら、うん、ビルをやれ
る、
ね。
そう
なかなかすごい直球ですもんね。
そうそう。
いや
ちゃんと陰謀踏んでるしね。
ね、
キルビルってね。
はい、いやあれねもう本当に僕も好きで、はい、あの夕張会の時にもちょっと言いましたけど、うん、はい、あの青葉屋に入っている時の、うん、はいはい、あの布袋さんの仁義なきのテーマがかかって入っていくシーンがもうめちゃくちゃ好きで、あれ本当に5本の指に入るぐらいもう映画の中でもう見ちゃう、なんかもうやっぱりタランティーノの作品って、まあ、既存のこう音楽、うん、はい、音楽の使い方すごくうまいじゃないですか、うまいというか、もう
セレクトも
セレクトうまいし、で、あらかじめ決めて、うん、この曲を脚本の段階で決めて、はい、で、それにまあ映像を当て込んでいくというか、うん、ちょっとミュージックビデオ的な作り方を していて、はい、で、僕はそういうやっぱ監督の作品を何回も何回も見ちゃうんですね。エドガー・ライトであったりとか、
ね、
ジェームズ・ガンであったりとか、やっぱ憧れっていうか、はい、で、それが一番やっぱキルビルはすごく、まあね、日本の曲とかも使われてますし、うんうん、はい、日本のまあ好きな深作さんだったり、カジメイコさんのなんかこうオマージュみたいな、
う
ん、
す
ごく千葉真一さんとか、はい、まあ実際出てますし
ね、
そう
すごい出し方します
よね。そういうやっぱりあの日本もなんかあの関わってるというか、うん、あの日本のまあこれまで捉えてきた映画があのキルビルにつながってるんだみたいな、
うんうんうん、
夕張会にも語りましたけど、やっぱそれがちょっと熱いなみたいな。
確かに。だからあの音楽とかもその決めてるって言ってるじゃないですか。うん、
はいはい、
それこそ僕はあのほらまあ仕事上やっぱギター弾くんで、布袋、
はい、
うん、はい、さんがやっぱ僕一番好きなん
です
よ。
そうですね。
本当にこれは映画とか関係なく。はい、
うんうんうん、
で、布袋さんがやっぱりその最初にこの曲使われるってなった時に、うんうん、めちゃくちゃ新曲出したんだそうです。でタランティーノに。
あ、そうなんですね。
めちゃくちゃ、これどうですか、これどうですか、はい、全部却下。もうそれしかいらんって。
ええー。
たぶん徹底してるんでしょうね。
いや、そうですよね。なんか、そのあたり、最初の方は、タランティーノも、その、オリジナルを作ってもらうっていうことに対して、うん、その、まあ、インタビューでこれ語ってるのを見たんですけど、うん、その、もし、その、オリジナル作ってもらったとして、はい、まあ、それがちょっと、いまいちだったときに、
はい、
ちょっと悪いじゃないですか、作ってもらうっていうのも。だから、なかなかそのオリジナルを使うっていう選択をできなかったというか、まあ既存で使って、あの、ある曲で大好きな曲を、こう、まあそれに合わせて映像を撮っていくみたいな形が多かったって言ってたんですけれども、でも、やっぱり、あの、モリコーネは。
そうですね。
めちゃくちゃ、これもね、モリコーネの回
では
言いましたけれども、あの、ヘイトフルエイトでは、やっぱり、やっぱ作ってもらいたかったんだなっていう、うんうん、やっぱ自分の映画のサントラじゃないですけども、うん、なんかでもその気持ちも分かるなみたいな、どっちの気持ちも分かる、
そうですね、
なんかでもスペシャル感ですよね、だからそこはすごく、うん、ヘイトフルエイトだからびっくりしましたもんね、うん、ああそうなんやと、うん、そう来るかっていう部分もありましたし、まあ、まあごめんなさい、また布袋さんですけど、
はい、
あれもだってそのキルビルの曲で使うっていうのは、うん、新仁義なき、
あ、そうですね。
どうです
ね。それで使われてるやつですもんね。
の名前、タイトルそうですけど、
はい、
名前変えてくれって言われたんですよ、だから。バトル・ウィザート・フォー・ヒューマニティって曲の名にしてくれって言って、
あ、そうか。
そうです。
今だから。自分の曲。
そう。
自分の映画の曲。
そう。だから、布袋さんとかすごいなと思ったら、それに変えちゃったんですよ。
へ、
当初は、だから、新人になり戦いで表記されてるんですけど、はい、今あれも表記されるときって、バトルフィ、うん、あの、あ、バトルヒューマニティか、ワーヒューマニティか、ウィザードヒューマニティかになってるんですよ。
なるほど。
そうなんです。
だから、なんかすごくプロデューサー的な才能っていうか、うん、なんかいいだけれども、あまり世の中で評価されてないとか、忘れ去られていたりとか、うん、まあそういった作品、音楽、あの、映画、うん、あるいは俳優もそうかもしれないですね。うん、ちょっと、ね、あの、こう、
復活させる
力っていうか、
確かに、
その、あの、見つけて、いいものを見つけて、うん、こう、自分がプロデュースして、はい、こんなにいいものなんだぜ、はい、みんなっていうのを、 分からせる力っていうか、それがすごい、
ね、ちょっとね、もうジョン・トラブルタ次の回で話すことがもういっぱいですんで、はい、ちょっと今どこう思って。
パルプフィクション。
そうですね、重複してまうわと思って今。
うん、それがなんか
確かにそうですね、
うん、音楽に関してもそうなのかなみたいなっていうのはありますよね、うんうんうん、でもやっぱもうタランティーノのなんか映画の曲ってなりますもんね、
なります、
レザボアのあれだって
リトルグリーンバック
リトルグリーンバックだってそうですよね、
あれって、はい、レザボアドックスって、はい、まあ言ったら僕がまだ生まれても、うん、生まれてた、うん、いつでしたあの映画って90
あれ92年、
あ、じゃあ生まれてないっすわ僕、 あれって当初見られたんですか、
映画館で、はい、結構話題になってて、はいはい、あの単館シネマ系でやってたんですよ、はいはいはい、であの時たまたま東京にいて、はい、東京のなんか映画館で見たんですけど、うん、あんまり予備知識なくて、
はいはい、
でもびっくりしたんですよ、面白くて、
いや面白かったですね、
なんだこれやと思って、
そうです
ね、うん、
僕だから正直パルプフィクションよりもレザボア見た時の方の衝撃が大きかったし、はいはい、だから耳のシーンとか結構びっく
り、あそこね、
そこはね、
ここまですんのみたいな、
しかもあのダンスなんてアドリブでしょ、
はい、あそうなんですね、
アドリブでダンスが名シーンになっちゃうっていう、はいはい、
もうなんかセンスというか、うん、もうオープニングのシーンからもうめちゃくちゃかっこいい、今見てもかっこいい、
うん、すごいですよね、あんなにだべってるシーンが、
うん、そうですよ、
最初の ねあの喫茶店の
シーン、ね、喫茶店でチップをやるかやらへんかの話、ねうんはい、
マドンナの
ライカバージンの話を、下水話を、
ね、
だって僕も子供小5かうん、レザーバードックス見たの、うん、あのさっきパルビフィクションやったんですけど、はいはい、小5ぐらいの時にレザーバードックスを見て、うん、そのライカバージンのまず意味もわからない、うん、状態で見てるから、うんうんはいはい、結構やっぱ子供の時に見てるから訳がわからなかったんですよね、レザーバードックスって、うん、結構ちょっと知的な話が、はい、いろいろ下品な話も多いんですけれども、うんうん、あでもあれを見た時にななんじゃこの映画っていうところと、はいうんやっぱりその意味が分からなくても映像的かっこよさっていうのがもう伝わってくるんですよ、うん、子供ながらに、うん、そのデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンって始まって
そうそうそう
であんな黒
服 でアニエス・ベイのね
かっこよすぎる
かっこいいですよね、
そうで周りに誰も見てないからその小5でレザーボアドックスなんで、うんレザーボアドックスって映画知ってるみたいな言ったら、うん、そんなことより昨日のヘキサゴン見たみたいな感じです小5なんて
小5でレザーボアを語ってたわけです、
ね、飾りましたよ、小3でだってパルプフィクションですからね、
すごいな、
親の目を盗んです
ごいわ、
もうスターチャンネルで見てましたよ確か、
それがすごいっすね、
レザーボアドックスってタイトルがどっから来たか、
う
ん、なんかちょっとよく分かってない、
そうですね、これも分かってないみたいですね、
あそうなんですね、
はい、そもそも単語がないらしいんですよ、レザーボア
で、うん、造語みたいな、
造語らしいです、
で一個、うん、タランティーノが訪れた制作会社の、うんうん、なんか台のところにそのレザーボアドックスって書いた張り紙が貼ってあって、何が置いてるかっつったら誰かのその脚本、
うん、
まだ読まれてない脚本が山積みにされてたらしいんですよ、うん、でそれは何か関係あるのかどうか知らないみたいな結論付けなんですけどね、うん、結局
でそれを語らないところがいいんですよね、何、か深く言わないじゃないですか、タランティーノが
言わない、
いいよなって思います、うん、もうずっとロマン追い続けれるじゃないですかこれって、
いや片山さんださっき言ってたじゃあワンハリ、
あワンハリ、うん、はい、
どのあたりが、
いやもうワンハリに関しては僕、うん、エキスポシティ吹田の大阪吹田のね、うん、アイマックス、うん、確か本当当日見に行ったんですよ、
うん、すごいな、
そうでしょ、
楽しみして
ね、アイマックね、僕ねタランティーノの映画ってそんなにごめんなさい、うん、もうちゃんとその、うん、田舎の映画館でしか僕見たくなかったんで、まあ僕の田舎の映画館って本当にマジでジョーカー初日、おばあちゃんと僕だけみたいなとか、本当フォード VS フェラーリとか見に行った時は僕一人みたいな状態の、本当に入らないんですよ。
すごいな。
そう、全然入らない映画館があるんですけど、シネコンなんですけどね、イオンシネマさんなんですけど、その、まあエキスポシティ、 ね、エキサスイタで、まあ、IMAX、はい、もう相当好きな人しか来んやろと思って、うん、高く行ったら、はい、満席で。
あ、あ、そうだったの、満席満席。
これ、満席なんて、さすがやろ。やっぱり好きな人は、やっぱ来るんやっていう。
そういうことですよね。
で、行って、見て、の時に、うんうん、はい、もう驚愕でしたよね、あれは、ね。あの、うん、なんか。
まあ、なんか、あの、他の作品と、うん、まあ、比べると、はい、まあ、まあ、最後は除いて、うん、はい、終盤まではそんなに起伏がある物語では
ないですね。
ただ、ただ、なんかね、うん、やっぱり映像的面白さが強すぎた。あ、他ももちろん派手さはあんまりないと思うんですけど、はいはい、なんかもう出てる俳優さんがもう喋ってるだけで、ええのが成立してる、うん、その感じだったりとか、うん、そうですね、なんかブルース・リーが出てくるとかもありますし、は
い
は
い、いろいろ問題になりましたけど。
でしょ。まあ、あのブルース・リーのシーンでも、カメラワーク、うん、なんかもう斬新すぎた。とか、
なんか遊びもありますよね、タランティーノってなんか、ね、
そう、遊びが。
まずセットがすごかったですよね。
そう、セットがやっぱり1960年ね。
あの、車で走る、うん、あの景色、
いい、景色すごい。
どうしてんねやろ、
これどうなってんのっていう。だから、あとはもうそのマーゴット・ロビーのシーンってもうほぼ意味がないシーンじゃないですか。確かに。ただ、あれをその全部一遍通して見た後に、うん、あの映像の意味っていうのは彼女が生きてるっていうところなんですよね。うん、そあそこを、こう、ハテナはちょっと出るところのはずやのに、はいはい、振り返った後にちゃんと演出できてるっていう、うん、いね、あれはすごいっていう。
だからあのシャロン・テイトの、うん、まあ、マーゴット・ロビーが映画館で映画を、はい、作品を見るシーンあるじゃないですか、はい、あれの映像は本当のシャロン・テイト、
そうですよね、はい、そのままを使ったっていう、う
ん、だからなんかそのシャロン・テイトってその事件のことしか僕ら知らなかった、うん、ほとんど知らなかったんで、なんかその悲劇のもうヒロインじゃないんですけど、そうですね、そういうふうにしか情報がなかったのが、うん、いや、あそこで、あ、こんな素敵な女優さんだったんだっていうのを、うん、そうそう、はい、なんかそれもまた価値を、まあ 再発見して再提示してくれたみたいな、はいはいはい、それはありましたよね。うん、ちょっと調べたりとか、シャロン・テイトの作品見たりとかしましたもんね。
だからその60年代に、まあね、まあ亡くなってる人ですけど、うん、やっぱり映像の中でこの生きてるっていう強みっていうか、うん、だからそこでの勝負と、うん、タランティーノがなんか、ほら、こっちでは勝ってんねんぞっていう、うん、現実ではそうかもしれんけど、うん、このマジックを見たかっていう強気の姿勢が見えたっていうところなんですよ。なんか、あの、あれをだから僕、ロマン・ポランスキー監督はどういうふうに見てたのかなって、ちょっと思った部分はあったんですけど、
ノーコメントですよね。
ノーコメントだったと思うんですよ。
ね、
でも絶対見てると思うんですよ。で、さすがにタランティーノも言ってるとは思うんですけど、ただやっぱり僕はあの、ね、あの、そのラストの展開も素晴らしいと思いましたけど、はい、まあ、まさにその、まあ、ミポリンですよ、あれは。
いや、確かに、本当に。あれは読めなかった
ですね。読めなかった。読めなかったし、あそこでもう感動しちゃったんですよ。いや、わかる。本当に。
いや、僕もあそこでガッツポーズしました。うん、もうこのまま終わるのかと思って。
でね。
それはないぞと思ってたけど、やっぱりみたいな。
やっぱり。エキスポシティでも結構爆笑起こって。笑っちゃうよね、これ、みたいなところとか。
火炎放射器ですよ。
火炎放射器。
まさか序盤のあれが伏線効いてるとは、みたいな。あ、すごい使い方されるんやと思って。
読めないっすよ、ね。
読めないっすよ。
本当に読めないっすよ、ね。読めない。何が起こるか分かんないね。
なんか、今までって、結構その、うん、読めないですよ、もちろん今までも。読めないですけど、うん、はい、その、流れってあったじゃないですか。そこまでに行って、うね、もう、すごい、ここまでやるんやっていうところあるんですけど、うん、ワンハリは、え、どうなんの、この先こうなるよ、ね、なってるはずやん、みたいな。いわゆる、イングレラスバスターズの系譜は踏んでるわけじゃないですか。そうですね。
確かに間違いない。
ただ、イングレラスバスターズの系譜は踏んでるとしても、うん、イングレラスバスターズの場合は、なんて言ったんですかね、うん、あそこまでやらなかったんじゃないですか。うん、はい、まあ、ちょっとヒトラーさんすごいことになってたぐらいですけれども、なんか、あそこまでスカッとしなかったんですよね、グロリアスの場合は。
ああ、なるほどね。
なんか、ちょっと復讐が強すぎる部分なんですけど、なんか、ワンハリに関しては、はい、もう多分見てる一同もみんな、いけいけっ ていう気持ちになってたところなんですよ。
感動しかない
ですよ。感動しかないですよ。で、やっぱりラストですよね。
はい。
あの、ディカプリオがピンポンって押して。
出てきますもんね。
で、あのね、シャウンテートが、うん、もう出てこないじゃないですか、本人自身は。はい、その、はい、声だけで、何があったのみたいな、うん、怪我人はとか言ったら、うん、まあ死人は出なかったし、うん、こっちは全員無事だ、みたいな、うん。素晴らしいって思って。
あれはね、ちょっとジンときました
ね。この脚本は本当に奇跡の脚本じゃないかなって思いました、うんはい。あんなに静かに終わっていくと思わなかったんですよ。うん
で作るにあたってお姉さんでしたっけ、シャロンテートの妹さん、お姉さんどっちかな、お姉さんかね、
お姉さん
確か
な、
うん、にあのちゃんとね、
はい、
報告というか、なんていうか、うん、まあ、ね、あのいろんなね、うん、あの協力してくださいというので、うん、もう大感動やったらしいですよね、お姉さんが。
だからもうイングロもそうですし、うん、ワンハリもそうですし、うん、なんかもう悲劇というか、
はいはい、
あの歴史上起こった事実をもう映画の中で、
う
ん、
そう
変えてしまうというか、過去を変えてしまうっていうのが、そんな力が映画にあるんだということに気づかせてくれたっていうのは、本当にすごいですよ。
あとそのやっぱり題名が効いてくるんですね。その、ワンスアポン、昔あるところ、ハリウッドのあるところでって、もしかしたら僕ら人類滅んでも、あれがもしかしたら何かで発掘されて再生された時に、あれが史実やったってことになっちゃう。
可能性は
ある。可能性はあるんですよ。
そうなんですよ。
映像として残っちゃって、紙媒体とかも何もない状態だったら、うん、それはまあ、目を背けてることかもしれないですけど、
う
ん、未来の人が見たときに、すげえ、
そうですね。
チャールズ・マンソンなんてクソやったんや、みたいな感じになるわけじゃないですか。なんかそれはそれですごく意味あるし、あの、映画が勝ったという大きな、うんうん、痕跡やと思うんですね、あれは。
いや、面白かったね。
あれは面白かった。
とにかく。ブラッド・ピットが、
はい、
あの、牧場、
あそこへ
行くところ、
はいうん、怖かった。
あれはもう
めっちゃ怖かった、
ドキドキして。
あれなんであんなに、
いやそれね、やっぱりね、うん、今までのやっぱタランティーノ作品聞いてると思うんですよ、
はい、やっぱそうですかね、
やっぱそういういつ起こるんだっていう緊張感、うん、
あれは
急に来ますからね、
急に来るから。デスプルーフなんかやばい、ね、完全に油断してたら
1時間何見せられとってみたいな感じですもんね。
急に来るだろ
う。そう。
あんな高性能映画見たことね。
ないっすよ。
確かに確かに。
ほぼ喋りからのですからね。
そう。でも話戻りますけど、そこを演出する際に、
はいはい、
タランティーノはスタッフに、ここはあの悪魔の生贄みたいな。
ああ、なるほど。
そう、
そうやわ、でも。
ことにしたいからって、うん、前置きをして撮ったらしいです。
じゃあみんなそういう風な、なっちゃうんや。
そうそう、あらしいですよ。ちゃんと聞いてますね。
ね。で、何や思って言ったら、ほんまに盲目になってるおっさんがおるだけ。
それだけでした。
本当にそれだけでしたもんね。
もうなんかもうね。
僕もうブラッドやられちゃう。
ドンパチ怒るんや、
ね。そうなると思ってましたもん。
周りも怖いじゃないですか。
めっちゃ怖いです、あそこ。
やばい、
ちょっとなんかあれですよ、アリアスター感は。
そう、アリアスター感あった。
まさにそうでした。
で、そっから早かったですね、帰るまで。車に帰るまで早かったですね、うん、
めっちゃ怒っとったけど、ね、
パンクさせられてボコーって僕らのドキドキは何やって、なんかもうもてあそばれるんですよね、タランティーノの映画って毎回、
うん、そう。だからなんか、うわ、裏切ってくるの最後まで裏切るんかなと思ったら、最後は火炎放射なんで。
そう。そう、だからね、なんか見てて、うん、その、本当にアトラクションを体験してるみたいなんですよ。うんうんうん、なんか、言い方はあれかもしれないですけど、お化け屋敷。よ、もう予測ができない。いきなり来るし、来るんかい思ったら来おへんみたいな。もう、それでなんか、ずっと、このドキドキが、うん、僕あの2時間45分ぐらいですかね、あの映画も。を、なんかもう満足いって、だからあの年は僕、だからワンハリがもうナンバーワンやと思ってましたけど、まああの年は確かパラサイトがアカデミー賞取りましたけど。
あ、そうだった。そうか。
そうですよね。いや、話尽きないですね、これ。
尽きないです
よ。松本さんなんかこれっていうの、キルビルでしょうけど、お好きなの。
いや、そうですね。キルビルと、うん、で、やっぱり、そうですね。今言ったその、イングロリアスバスターズは、はい、やっぱ劇場で見ましたし、うん、さっき言った、地下の会話のシーンとか、
はいはいはい。
なんなんだ、これって。これね、なんかね、でも印象残っ
ちゃうん
ですよね。残るん
ちゃう。あの後すごいことになりますからね。
そうなんですよね。
そう
です ね。
はい、そうですね、ま、ジャンゴもやっぱり好きですし、
ジャンゴは面白いわ。
ジャンゴもすごいのがその、うん、違和感ないじゃないですか、うん、あの絶対なかったはずの、うん、その、うん、アイテムもあったりとか、うんですね、
はいはい、
で途中でラップかかるんですよ、あの西部劇
かかっとった、
何これでもおもろって、うん、で各監督は爆発するし、
面白いわ、そうよ
何なのって思う。
犬のシーンとかめっちゃ面白い。
好きですね。犬のシーンね。ありましたね。ジョン・キャンディーの
ジョン・キャンディー。それもいいし、あの、マスクね。はい。KKK の全身みたいなやつ。
ありましたね。
出てくるじゃないですか。はいはい、で、マスクは見えへんっつってみんな。
そう。誰が用意したんだよ。誰が用意した、うちの神さんだよ。
そのくだりどうなんて思うんですけど、あれ面白いですね。
あれ面白いですね。うん、レクイエム流しながら。
そうそうそう。ジャン、
ジャンって。
やっぱなんか全作品やっぱ楽しんで作ってるんだろうなっていうのも伝わってきますし、
はい、であとはやっぱりあの人はつかみの天才やと思うんですよ、
うん、
もうどこを切り取っても最初の10分すごくないですか、
うんうん、いやすごいね、
オープニングのつかみがもう何もかもうまいです、うん、毎回、
はい、
なんなんこれっていう、
またね忠実なんですよ、あのジャンゴに対してはカメラが遠くからズームインする、
うん、
あのタイミングだったり、
はいはい、
あ全部あのほんまにジャンゴがあんななってるんですよ、あのだそうちゃんとだ本当にあのなんだろう画角だったり、
はい、
ね、構図とか、うん、そのトランクのあの
だけ、あよくありましたね、
下から俯瞰で撮るとか、うん、なんかその辺がすごい綺麗というか、
確かにカット割りとか
正統派というか、
そうですね、
だからよう分かっとる、
長い会話のシーンでも、まあ、いろんなアングル考えられて撮ってるし、うん、見れるんですよ ね、 ですよね、そこがなんかやっぱみんな真似はするんだけれども、
はい、
タランティーノみたいな、長話とか、時系列入れ子とか、
うん、
でもやっぱりタランティーノにかなわない、
そうなんですよ、
真似してもやっぱタランティーノ
しか、なんかね、なんか
タランティーノマジックですよね、
本当みんな真似したら本当面白くない
んですよ、そうなんですよ、
なんなんでしょうね、
だからそのやっぱりオマージュもそうだし、うん、やっぱ取り入れ方とかもあの人に勝るものはないというか、
そうですね、だってあの、うん、あかん、もうパルピフィクションになっちゃうわ
我慢して
ちょ我慢してそれは我慢しますわ、いやでもイングリアスバスターズはそうじゃないですか、まさに、はい、あの長話、長話っていうか、うん、もうスパイかどうかバレるかもしれない時のあの会話劇って、うん、やばいじゃないですか、
やばいっすね、
やばい、
で、あの当時覚えてます？あの、イングリアスバスターズ、うん、あの、公開された時、はい。面白くなかったら返金キャンペーンやってた。
ああ、やってた、やってた、やってた。
やってたでしょ。
大満足やったから、もうそんなもん。
そう。でも条件が、あの、うん、第一章、あの、牧場のシーン、
はいはい、
までに退出。
ああ、条件が。無理だわ。
無理です。
そうそう、確かそうでした。
最初すごいもん。
最初、牧場がもう緊張感。
めちゃくちゃおもろいですからね。
下にね、隠
れて。めっちゃおもろかった。
ねえ。
あれ、返金した人おんのかなってめっちゃ気になった。
いないっしょ。見たいもん、だって。
いやー、見ちゃいますよね。
いやだから、本当に、もう映画好きなんだなっていう、うん、もう映画への愛っていうのがちょっともうめちゃくちゃ感じる、うん、誰よりも感じるかもしれない、
うん、
でそれがなんか映画っていうのがそのあの人はなんか差別をしないっていうか、
うんうん、
例えばその、まあ、僕もよく使ってますけど B 級 Z 級映画と言われるものに対してもやっぱすごい愛情があって、うんうんうん、と言いつつ、ゴダールの映画とかもこうオマージュしたりとか、全部やっぱ平等なんですよね。その人種もそうだし、性別もそうだし。だから そういうなんかヒューマニズムも感じるし、映画に対する愛情。うん。なんかそれが、あの、本当に好きなところなのかなっていう。
ただ結構やらかしもやってるんですよ。
まあそうですよね。
そう、これはもう、ヘイトフルエイトという
はいはい、はい、
ちょっとやらかした、
ね、
事件があるんですけど、はいはいはい、あカードラッセルでしたっけ、あれって。
じゃあ、流出しちゃったんですよ、ね、はい、じゃなくて。
それとまた別で、はい、あれ、ギター弾くシーンわかります？
はいはい、
ギター、
はいはい、
あれを壊すシーンあるじゃないですか。
あります、あります。
あれ、ガチのヴィンテージギターで、
あ、そうなん
だ、あれ壊した時に、悪役のあの女の
目を見
て、
はいはいはい、
何やってんだって言ってるじゃないですか。
本気の
本気だ。ガチ。
ああ、そうだった。
ジェイソン・リーさん。
そう。で、博物館がもう二度と映画には貸し出し。
もうそうです、
ね、結構大変
世の中に一個しかないもの。
そうです。
ってことですね、
もう何千万とかのヴィンテージの。
そうですよね。 で、あの、ユマ・サーマン、まあ、これも多分ドキュメンタリーで出ると思うんですけど、うん、ユマ・サーマンが事故に遭っちゃった、
う
ん、
キ
ルビル2で、うんはい、スタントを立てずにというか、本当に。
結構長いことね、ね揉めてましたよね。
揉めてましたね。ただまあ、和解して、うん、で、
最終的には。
僕的にはやっぱ最後に、やっぱりなんかタランティーノって言ったら、やっぱりユマ・サーマンが出てくる、パルフィクション・キル・ビルだったりとか、もうミューズじゃないですけど、一番やっぱり出てくる、パッと出てくる女優さんなんで、なんか最後は僕、もう一回、ユマ・サーマンと、
そうですね。
やってほしいなっていうのは、その女性の映画評論家っていうのはユマ・サーマンじゃないかなっていう、僕は勝手に思ってるんですけど、
メリル・ストリープとやりたいって。
うん、マジ
っ
すか
今日、あの、映画撮りたいって言って。
逆に、ま。
だいぶ前ですけどね。
逆にお気に入ったな感がありますけどね。
なんか、やっメリル・ストリープ
はい。
そういうオチですか
知らんけど。
マジっすかマジで。あ、でもそっちの方が合うか。でも、メリル・ストリープの方が評論家っぽい。
評論家っぽいですけどね。
まあ、もうね、ジャック・ニコルソンは引退しちゃってます
ね。そうですね、もう無理って言ってはるんで。
なんか何人か、その、一緒に仕事したい。っていう中にジャック・ニコルソン入ってる時だったんで、
はいはい、
だいぶ前の話ではありますね。
でもやっぱプラダを着た悪魔とかもめっちゃ好きなんで、うん、ああいう感じでなんかメリルがそういう評論家を演じるみたいな。
なんかでも僕はその最近やっぱり夢っていうか、うん
はい、
やっぱ黒人リスペクトすごいじゃないですか。
うんはいはいはい、
なんかウーピーゴールドバーグ使ってくれへんかな
みたい
な。
ああ、それもあるかもですね。
その
今度まだウーピーゴールドバーグ生きてる。
生きてますし、す今度天使ラブソング3があるんで。
そうなんですね。
それでカムバックなんですね、
ですね
確か。
え、天使ラブソング3作るの？
はい。
それはやばい
な。それは大好き
です。大好きですよ、ね。
めちゃくちゃ好きです。
だからそれで、それがちょっとあるから、うん、サミュエル・エル・ジャクソンとウーピーゴールドバーグなんか凝ったくないかなみたいな。だって、サミュエルは使ってよって思いますよ、
次。まあね、大抵かかってますからね。
大体いるし。
キルビルでもあの最初のね。
そうですよね。そうそう
ピアノ
弾いてる。タランティーノが発掘したと言っても
過言ではない
ぐらいな感じですよね。ですよね。
です。だからもうパルプフィクションで。
そうですね。
大ブレイクですもんね。
大ブレイクしたっていう。まあね。いやー、ちょっと。
キリがないですね。
キリがないですけど。
でも、
まだ、まだまだ。
全然言ってないのありますよ。
そうですよ。デスプルーフなんて。
デスプルーフ。
そう、後半戦がすごいですから。
そうです。本当にだって走ってるんですよね、あれ。
そうですよ、走ってるんですよ。
あの速度で。
しかも、うん、あえて茶畜取ってるっていうか、はい、その、
そうそうそう。
いや、すごいことしてるんですけど、その、見せ方がやっぱりあの、ね、なんちゃらグラウンドって言うんでしたっけ、あれのって。なんか、うん、わざと B 級に取ってるじゃないですか、はいはいはい、あの、ああいうのを見たときに、なんで、あえ、僕だからあの時確か中2なんですよ。
うん、
デスプルーフって。うん、あれ見たときに、なんでこんなことしてんの今の時代にって。あまり分かってない。アンダーグラウンド感分かってない時だったので、はいはい、
うん、
ふわーって思って、最後の、その、エンディング、
うん。いや、もう、大拍手でしょ、
あれ。なんじゃこれって。
すごい
スタントマンマイク、
うん。
あの映画って面白いですよね。あんまり、あの、ないパターンなんですよ。車、カーチェイスのシーンが一応メインじゃないですか。
うんうんうん、
あれが逆転するでしょ。
します、
うんうん。追っかける方が追っかけられるみたいなことになる映画ってあんまない。
ないです。激突とかだってそのまま行っちゃいますもんね。ね
ですよね。だそこは面白いなと思ったんですよ。
確かに、うん。ああいうのありなんやって思って。
ね、はい。そう。足フェチなんか出ましたね。
まあ足フェチではありますよね。
ティーノの。
もう。まあ分かってたことですけど、
けど
ちょっと多いぞと。
すげえな、う
ん。組んでるね、足組んでるカットも。
やったら多すぎる。
すげえなと。
変態感を出
てますけど、ね
ね。なんかよく言うんですよね。なんか人間が変態度みたいな。どこが好きやったら変態度が一番高いかみたいな。はい、人間は下に行けば行くほど変態になっていくらしいです。
確かにそうかもしれない。
だって究極の変態なんやと思う。
究極の変態、そうですね。なんかちょっとね、すごいいい話、はい、聞いてて、
うん、
最後になんか足フェチの話。
いやいやいや。
いやもうタランティーノではもう足フェチは絶対 ね、ありますよ。
あの、ジャッキー・ブラウンでもね。
そうです、ジャッキー・ブラウン
さんの、ね、はい、ブリジット・フォンダが短パンでずっ
と短パンでいましたね。
はい。 ジャッキー・ブラウンどうですか、お二人。
ジャッキー・ブラウンはね、なんて言ったんやろ、うん、ある意味その勝負した作品の一つだと思うんですけど。は
いはい、そうですね。まあ、それこそこの中の宇治佐監督っていう、うん、あのね、リチメーションの。宇治佐監督はもうタランティーノの中でジャッキー・ブラウンが一番好きだと。
言ってましたね。
あえて自分のその、得意なところを封印して戦ってる、うんうんね、映画だっていうところで。はい、
うん、もう時間的にも直線的に
ね、そうですよね、
いくし、うん、だあれ面白いのは僕最初に見た時にんってあの最初のタイトルが出てくる時ね、
飛行機
の、ね、あの飛行機の、うん、あの何ですかあれ
動いてる
波動みたいな、はい、あれって、マイク・ニコルズの卒業ですよね。
ああでもそうか、
ダスティン・ホフマンが出てきて、はいはい、結局あれ同じ空港らしいんですよ。
あそうなんや、あかんわ、はい、卒業って
もラストも
ラストばっかり考えてます。
バスに乗った2人がフォアアップになるとかいうのも、最後あのね、パムグリアのアップで終わる、
そうです
カットが。
なんとも言えん顔のところ。
あれは、だからアメリカンニューシネマを撮りたかったんちゃうかな。
そういうことね。
思って、っていうのも、あの、権力、要は警察を欺くじゃないですか。
はいはい。
だから、そういう映画ですよね、ニューシネマって。っていうところで、タランティーノはそんなのを撮りたかったんやろなってちょっと思うと、で、しかも出てる人が、まあ、ね、言ったら、
確かに
過去。
やね、多い人ですね、それ
も。もうその、なんだろう、もう終わってるの言い方おかしいですけど、が主役っていうところが。
確かに。だから、その、注目度で言ったら結構ね、ジャッキー・ブラウンって見てない人が意外と多いんですよね、なんか。タランティーノの中でも。でも僕も、好きです。
いや、好き、めちゃくちゃ好きです
もん。音楽も好きです。
サントラがもう、
そう、サントラがね、
そうですよね。ストリートライフも入ってるし。
結構ね、僕、大学の時にセッションでやってる曲多いんですよ。
はいはいはいはい。
もう、セッション曲多いなって思いながら、もうなんか、そういうのも含めてすごいなって思います
よ。いいっすよ。いいっすよ。今回、たまたま久々見ましたけど、よかったです。
よかったです。
ちょっともう一回見返したいですね、はい、ジャッキーブラウンで。
ジャッキーブラウンはね、定期的に見てはいるんですよ。お二人はでも一番オープニング好きなんどれですか？
オープニングか。
でも僕やレーザーボアかな。
オープニング
なんかやっぱ
ジャンゴもいいし、ね。
そうそう、ジャンゴいいね。
確かにジャンゴもいい、
ね。イングロリアスバスターズの曲もいいし、ね。
いいんですよ。そうなんですよ。結構だから、好きな映画は多分決めれるんですよ。タランティーノって。オープニングが難しいんですよ。タランティーノどの作品オープニング好きかは。
それちょっと言霊でアンケート取りましょうか。
取ります。どんだけ来るか。タランティーノのオープニング、どれが好きですか、
ね、どれが好きですかっていうのちょっとメールアドレス。
僕はオープニングはパルプかな。その音楽まで含めてっていうところがどうしてもあるんですよ、ね、で
ちゃんとスタッフも全部出すでしょ。そう、オープニングクレジットで
出します。
それもやっぱりね、愛を感じるんですよね。ただもうね、次が最後っていうのがもうちょっと信じたくないし、
いや、なんかもう宮崎駿さんみたいな
ねえ、
いやどうかな。
だって宮崎駿さんですらだって90年の2000年とかでから言ってるわけじゃないですか。
そう
です、ね、これが最後、
そうです、
これが最後って。
なんか舞台監督をしたいみたいな発言が。
あ、でも実際ヘイトフルエイトって一回その流出したじゃないですか。でもういや撮らんってなってから、はい、いや一回じゃあ舞台だけでもやるかみたいな、その朗読会はね、やってたい。でその反動で反応が良かったから、じゃあもう映画やっちゃおうってなったみたいですけれども、やっぱりでもそういうのは興味あるんやなって思いますよね。だからあの人の現場ってあの携帯持ってたらクビになるんでしょ。
らしい。全部回収するらしいですね。
そうですね。
相当根に持ってます、ね。それはそうやと思いますけどね。
そうですよ。
そうです
ね。なんかすごい思いを馳せると、うん、もちろんその映画業界で輝かしいキャリア、
うん、
もう今まで出てきて、その映画ももう大好きで、うん、もうそれずっと映画好き、もう映画少年のまんま作り続けてきた人だけれども、はい、うん、やっぱワインスタインの問題あったじゃないですか。
そう
です
ね。
ずっと一緒に、ね。それで、うん、やっぱパルプフィクションだってあの人がいなかった。
いや、そう、
お金出す人がそのね、ドライスターにこだわられて、こんなわけわからん時勢のあるかって言って、で、ミアマックス、ワインスタインがやったってことはもう事実としてあるわけで、ただそれがああいうことになってしまったと。 って相当やっぱり即受けてると思うんですよ。自分もあのタランティーノ自身も今まで、一緒にやってきた人が、まあ、こういう事態になって自分もそういう噂聞いてた、認めてましたね、タランティーノも
言ってましたね、
はい、でまあ、そういう問題が出てきて、でいろんなものを抱えた中での今今度最終の作品になると思うんで、だからまあもちろん今まで通りっていうか、まあその映画への愛っていうか、もう楽しんで作ってもらいたいのっていうのはあるんですけれども、はい、すごくいろんな思いで最後の作品を作るんじゃないかなっていうのが
あるので、そうですね、言ったからにはね、特に、うん、
だからそこがもうなんかどんな作品になるんだろう、
想像つかないですよね。だってワンハリの時も舞台は1960年代、
はい、
シャロンテイト事件、うん、わかるかいやみたいな、うん
ですよ。
何よそれみたいな。おもろいんかみたいな感じにちょっとなってましたけど。そこはやっぱりでも期待超えてくるっていうところが。
ですね。
そうですね。
ホラー映画撮ってくれないかな。
いや、それちょっとね、思うんですけどね。
まあね、吸血鬼のやつやってましたけどね、一瞬。一瞬っていうか、出てましたけど。
もう出すこと言うと思うね。脚本はでも、タランティーノ
です。タランティーノですね。
いや、でも本当にね、タランティーノ作品とともに、もう育って、で来れてよかったなって思うし、やっぱりね、これからの若い子たちは それがなんかまあ昔の作品クラシックになってこいじゃないですか。
ああ、そうなん
だ。そこはちょっと優越感み
たいな。そう、羨ましいですよね。やっぱリアルタイムでね。だって僕がリアルタイムでキルビルって、
そうか、片山さんもあれか、ちょっと
そうでしょ、キルビル見たいっておかんに言ったら、うん、絶対ダメって言われました。ああ、R15 ってついてる。
そうか。
小2か小4確かあれ。
まあ面白いように足とか手とか首とか ね出ていきますからね。
最後脳みそまで見えちゃいますから、
ね、はい、そうだからあれを見て、これは、子連れ狼のオマージュだって、
はいはい、
タランティーノが言ってるのを聞いて、うんうんうん、で見たんですよ。
ああ、わかる。そういうすごい、
ではもう面白くてね。
面白いんです
よ
ね。
和歌山富三郎さんのね。
いや、
長髪一頭のやつですけど。
すごいですよ。子連れ狼のカット割りとか。
すごい
ね。あれすごいんですよね。
すごいね。
チャーンだけの映画ちゃいますからね、あれも、ね。
いや、すごい
そうやって、だから、旧作をね、さっき松本さん言ったように、
う
ん、
そう
漏れてはないですけども、その、なかなか、入ってこない、その、面白い映画っていうのを、タランティーノが教えてくれるっていう、それはすごい感謝してますね。
あと、あの、このキルビルでも、あの、ほら、それこそ、あの、ね、あの、お屋敷じゃないですけど、時に、あの、バンドが名前を教えた。あの、ごめんなさい、名前が出てこないんですけど、よくバラエティとかでも流れてるんですけど、
はいはいはい。
あれ、日本で CD ショップで聞いてたら、こいつら誰やってなったらしいんですよ。
それで、
それで、あ、こういう人らで連れたい、呼べってやって、使いたいから呼べって
。すごいな。
まあ、もう、布袋さんも言ってましたけど、子供みたいな人らしいですよ。ずっと踊ってるって、もう、一人で。もう撮影も回ったら踊るらしいですし、もう、パーティーとかで呼ばれて行って演奏しに行った時も、もう人一倍楽しんでるんですって。だから子供で居続けないといけないんでしょ。
いや、そうですね。
クリエイト
そうか。共通した何かありますね、そのあたりね。でも IQ160 らしいですね。
めちゃ頭いい。
めちゃ頭いい。
はい。
聞きたくなかったですよ。
だから僕らのパルプフィクションは生み出せないっていう。結論でした。
重い事実が。
松本さんも頭いい。
そう、高学歴ね。
いやいやいや、何もおっしゃいますか。
はい。
ということで、いろいろ語ってきましたけれども、とにかくタランティーノの話は尽きないということで、
尽きない。
はい。皆さん、8月11日からのタランティーノドキュメンタリーを見ていただいて、
そうですね。
はい。このことだも聞いて、最後の作品に、備えましょう。
はい。です。
はい。ということで、はい、あと、お便りもね、よかったら、
そうですね。ぜひぜひ、お便りください。
はい。オープニングが、
待ちてます。
好きな作品、ぜひ、
そうです。
お便りお待ちしてます。
はい。
はい。で、来週は、はい、これもね、はい、パルプフィクションが、
はい、
今回、もう一回、
そうですね。2週間限定で劇場公開ということなので。
今回ね、はい、いろいろ話そうと思ってなかなか話せなかった。
そう。ほぼ出てないですからね、パルプフィクション。
名前は出てますけどね。
名前出ても。
内容については一切。
やめとこうってなってました。うん、
はい。来週はそのあたり、はい、しっかり語っていきますので、ぜひよかったら聞いてください。
はい。聞いてください。
はい。ということで、真夜中の言霊映画トライアングル、今回はタランティーノの全作品についての紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。